77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。9月22日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーはただいま大ヒット公開中の映画、劇場版シティハンターエンジェルダストのオープニングテーマ、 TM ネットワークで What Ever Comes をお届けしました。後ほど映画ご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さて、今週もですね、話題盛りだくさんで参りたいと思いますので、早速映画ご紹介していきます。コンフィデンシャル国際協助捜査。韓国に降り立った北朝鮮のエリート特殊捜査員チョルリョンの任務は、北から逃亡した国際犯罪組織のリーダーと消えた10億ドルを追うこと。北から国際共助捜査の要請があり、捜査の失敗により左遷されていた南の破天荒なベテラン刑事ジンテは現場復帰をかけ相棒に志願します。2度目のタッグを組む2人は、お互いの真の目的や機密情報を隠しながらもリーダーの隠れ家に踏み込みます。その時 FBI 捜査官のジャックが現れます。激しい争いの果てにチームを組み直した三者三国の前に驚愕の黒幕が立ちはだかるという2017年制作の韓国映画コンフィデンシャル共助の続編となります。キャストはチョルリョンを大ヒットドラマ愛の不時着のヒョンビン、ジンテをタクシー運転手約束は海を越えてのユーヘジン、ジャックをウルバリン X-Men ゼロのダニエル・ヘニーが演じるほか、アイドルグループ少女時代のイブ・ユナが出演しています。もうこの作品すっごく見応えがあって面白かったです。とにかくアクションシーンが迫力があるし、タッグを組んだもう3人のやりとりがね、すっごく良かったんですよ。そしてですね、やはりヒョンビンはもうかっこいいですよね。この作品を見てますますもファンが増えるんじゃないでしょうかね。大きなスクリーンで楽しんでほしい作品です。ぜひ劇場でお楽しみください。コンフィデンシャル国際協助捜査、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はロストキング500年越しの運命。フィリッパは職場で上司に理不尽な評価を受けるも、別居中の夫からは生活費のために仕事を続けるよう促され、苦悩の日々を過ごしていました。そんなある日、息子の付き添いでシェイクスピアのリチャード3世を感激したことで彼女の人生は一変します。悪名高き王リチャード3世も自分と同じように不当な扱いを受けてきたんじゃないかと疑問を抱いたフィリッパは、彼の真の姿を探し求め歴史研究に没頭していくという、500年にわたり行方不明だった英国王リチャード3世の遺骨発見の立役者となった女性の驚きの実話をもとに描くドラマで、アカデミー賞常連監督でありビクトリア女王最後の秘密やクイーンなど英国王室にまつわる映画を手掛けてきた名将スティーブン・フリアーズ監督がメガホンを取っています。キャストはフィリッパをシェイプオブウォーターのサリー・ホーキンス、夫のジョンをスティーブン・クーガンが演じ、彼はこの作品の制作脚本も務めています。いやですね、もうこんな事実があったなんてとですね、初めて知りましたし、正直ですね驚きました。 まあ、悪者的な描かれ方をしている歴史上の人物も見方を変えれば実はいい人なんじゃないかとですね、まあ、最近で言うとレジェンド&バタフライの織田信長がまあそうだったんですけど、イメージがですねガラッとこう変わりますよね。そしてその人のことをねもっと知りたくなるんですよ。まあ、この作品勉強になりましたし、いい作品でにこう出会えてよかったなと思いました。まあ、サリー・ホーキンスの演技っても本当いいですよね。ナチュラルな演技に物語の中に入り込みやすかったです。ぜひ劇場でお楽しみください。ロストキング500年越しの運命、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月20日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ミュータントタートルズミュータントパニック。不思議な液体ミュータンジェンに触れたことでミュータントとなったミケランジェロ、ドナテロ、ラファエロ、レオナルドの亀たち。彼らは目立つ姿を隠すため地下や路地裏で身を潜めるように過ごしていますが、中身は普通の人間のティーエンジャーと変わらないんです。人間と同じ生活を送ってみたいと願いながら、憲法の達人であるネズミのスプリンターを師匠に武術の腕を磨いています。そんなある日、彼らの前にハエのスーパーフライを筆頭にしたミュータント軍団が現れます。同じミュータントの仲間がいたことを喜ぶタートルズだったんですが、スーパーフライ軍団は人間社会を乗っ取ろうとしていたというニューヨークを舞台に、亀の忍者4人組の活躍を描き、コミック、映画、アニメ、映画などいろんなメディアで大人気のミュータントタートルズをアメコミタッチの新たなビジュアルで映画化した長編アニメーションです。コメディアンで俳優のセス・ローゲンがプロデュースを務め、監督はアカデミー長編アニメーション賞にノミネートされたミッチェル家とマシンの反乱のジェフ・ロー。ボイスキャストは字幕版ではジャッキー・チェンがタートルズの師匠スプリンター先生を務め、日本語吹き替え版では俳優の宮瀬隆美さん、日向坂46の斉藤京子さん、俳優の佐藤二朗さんなどが務めています。この作品ですね、私想像以上に良かったんですよ。アメコミタッチなこうビジュアルが何ともこう味がありましたし、ノリノリのかっこよさがあって気持ちのいい作品でした。もうなんだか見ながらタートルズの4人をね応援したくなっちゃうんですよ。まあ、彼らとこう人間の高校生の女の子エイプリルとのですね絡みも本当良かったです。この作品すごくいい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミュータントタートルズミュータントパニック、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はジョン・ウィック・コンセクエンス。裏社会の掟を破り粛清の包囲網を逃れたジョン・ウィックは、裏社会の頂点に立つ組織首席連合から自由になるべく立ち上がります。首席連合の若きグラモン公爵は、これまで正規としてジョンを守ってきたニューヨークのコンチネンタルホテルを爆破し、ジョンの旧友でもある盲目の暗殺者ケインをジョンの元へ差し向けます。そんな中、ジョンが日本の友人島津に協力を求めるため大阪のコンチネンタルホテルに現れるという大ヒットジョン・ウィックシリーズの第4弾がスクリーンに登場です。監督は前3作に続きチャド・スタイルスキ監督がメガホンを取っています。キャストはジョン・ウィックをキアヌ・リーブスが務めるほか、イアン・マクシェーン、ローレンス・フィッシュファンなどおなじみのキャストが集結するに加え、グラムン公爵をビル・スカルスガルド、ケインをドニー・エン、島津を真田博之さんが務めています。まあ、今回シリーズももちろん楽しみにしてたんですけれども、まあ、キャストにですねドニー・エンと真田博之さんが加わったことにですねものすごくね私楽しみだったんですよ。まあ、お二人の名前を聞いた時にはなんかすごいことが起きるんじゃないかともうワクワクでした。 まあ、そしてエキゾチックジャパンの舞台がですね、もうなんともですね、まあ、日本ってこんなイメージなのかしらなんて思ったりもしたんですけれども、まあ、ここでいろいろ語るよりも皆さん映画楽しみにしてらっしゃる方多いと思いますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。そしてですね、まあ、この番組でも何度かご紹介しました、私がですね映画顧問として出演させていただいております人気ポッドキャスト番組の昭和オカルト奇譚のジョンウィックコンセクエンス特集にまた私出演させていただきました。タイトルは今作もあるぞ変な日本館、ジョンウィックコンセクエンスの魅力をシネマナビゲーター辻美香さんと語る、かつてアメリカに実在したウィックっぽい殺し屋他というですね、まあ、私の名前まで入れていただいてありがたいんですけれども、本当にあの昭和オカルト奇譚のですねパーソナリティマサ君とヤス君から皆さんにメッセージをいただいておりますので、ここでご紹介したいと思います。長崎県をはじめ全国のフラワーシネマリスナーの皆さんこんばんは。三度登場のポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚のマサとヤスです。迷惑かけてすまない、もう気合いの風に言ってくれって書いてあるんですけれども、さて昭和オカルト奇譚はギリ昭和世代のマサとヤスの2人が実話怪談、都市伝説、未解決事件、オカルトスポットの現地リポート、そしてホラー最高サスペンスな映画作品などについてゆるくディベートしたり考察する番組です。今回もまたミカさんと共にジョンウィックコンセクエンスをテーマにコラボさせていただくことになりました。前作パラベラムまでご覧になっている方も、これからジョンウィックの世界に没入する方も、今作は特に必見です。そんな見どころ解説やここが変だよ日本館など、ジョンウィックの魅力を余すところなく語ってます。ぜひポッドキャストの方もお聞きくださいね、ということでいただいております。まさくんやすくんありがとうございます。まあ、本当今回もお二人の面白トークに私がですね楽しんじゃったみたいなんですけれども、まあ、いつもながらにですねよく知ってらっしゃるんですよ、お二人もう感心しかないんですよね。もう収録しながらね一緒にお話しさせていただいて、いつも勉強になってます。まあ、今回もジョンウィックのあれこれ楽しく語ってますので、今日から配信になります。ぜひこちらも合わせてお楽しみください。ジョンウィックコンセクエンス、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国で公開中です。続いての作品はシティハンターエンジェルダスト。裏社会ナンバーワンの実力を持つ スイーパーシティハンターことサイバリョウは、新宿を拠点にパートナーの牧村香織と様々な依頼を受けています。新たな依頼人である動画制作者アンジーから受けた依頼は、なんと逃げた猫探し。亮はアンジーの美貌に、香織は高額の報酬に胸を躍らせます。一方警視庁の野上紗英子は海坊主とミキの協力を借り、バイオ企業ソリリック社の発明について捜査に乗り出します。その発明は戦場の兵士を超人化する恐ろしいもので、かつて亮を蝕みパートナーの牧村秀幸を死に追いやったエンジェルダストの最新型だったという、北条司さん原作の大ヒットコミックアニメーション化したシティハンターの劇場版で、前作の劇場版シティハンター新宿プライベートアイズに続いて児玉健二さんが総監督を務め、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの武藤康之さんが脚本を手掛けています。ボイスキャストは両神谷明さん、香織をいくら和江さんなどオリジナルキャストが集結しています。いやもう面白かったですよ。サイバリョウのあのお決まりのお調子の良さっていうんですか、でもこう戦う時にはこうガラッと変わるこのギャップがねかっこいいんですよね。まあ、ストーリーも見応えがありましたし、なんといってもですね、私はもうキャッツアイが大好きなので、あの3姉妹が登場してきた時がもう一番嬉しかったかもしれません。それに加えてですね、途中にあれこのキャラクターも出てくるのなお楽しみもあるんですよ。まあ、TM ネットワークの曲も映画を盛り上げますよね。もうお楽しみいっぱいです。ぜひ劇場でお楽しみください。シティハンターエンジェルダスト、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
ております美香のフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。バーナデット、ママは行方不明。シアトルで暮らす専業主婦のバーナデットは、一流企業に勤める夫や親友のような関係の娘に囲まれ、幸せな毎日を送っているように見えるんですが、彼女は極度の人間嫌いで、隣人やママ友達とうまく付き合うことができないんですね。まあ、かつて天才建築家として活躍しながらも夢を諦めた過去を持つ彼女は、今の退屈な日々に次第に息苦しさを募らせていきます。やがてある事件をきっかけに、ついに限界を感じたバーナデットは、家族の前から忽然と姿を消し、南極へと向かうというマリア・ステンプルのベストセラー小説バーナデットを探せを実写映画化した作品で、6歳の僕が大人になるまでのリチャード・リンクレイター監督がメガホンを取っています。キャストはバーナデット、ターノ、ケイト・ブラシェットが務め、この作品で第77回ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされました。まあ、ケイト・ブラシェットがもうとにかく良かったんですよ。まあ、自分が想像している人生と違い、そのギャップによりうまくいってるようでうまくいかない、まあ、そんなバーナデットとを取り巻く人々をユーモアに描きながらも温かさもあって面白い作品でした。まあ、同じですね、天才の役でもターンの時とはまた違う彼女の演技はですね、本当に素晴らしかったですね。面白い作品でした。ぜひ劇場でお楽しみください。バーナデット、ママは行方不明、こちらは全国順次公開中で、長崎では10月6日からユナイテッドシネマ長崎で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画カジノより、ムーディーブルースでサテンの夜を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。